皆さんおはようございます。長雨の季節、毎年のように、大変なニュース、災害のニュースが、耳に入ってきますけれども、温暖化あるいは私たち人口が増えて、いろいろな自然を伐採したりした、いろいろな刈り取りをさせられているのかもしれないなと思いますが、今日は、揺るぎない指針、神の働き人ということを一緒に見ていきたいなと思うんですが、コアバリューの5になります。これは神様がどういうお方かということだけじゃなくて、私たちがじゃあ神様によって召されたあるいは作られた、その意味はどういうことなのか、どのように私たちは生きることが神様の御心なんだろうかということを私たちに教えてくれます。コアバリューの5をお読みします。私たちはすべてのメンバーが神の働き人であること、また発見し、伸ばして用いる必要はあるかもしれないけれども、そのための賜物はすでにそれぞれに与えられていることを信じています。神がすべてを作られ、そして最後に人間を作られ、この地を治めるようにと命じられました。その神様の御心、使命は今も変わっていません。私たちは神様に対しては神に仕える祭司として、そしてこの世においては人々に対して王として支配するように、治めるように、導くようにと作られ召されています。私たちは神の働き人であって、神と共に働くものであるんですけども、そのために必要なものすべてを神様は備えて与えてくださっています。ノートの一番目ですけども、すべてのメンバーが神の働き人です。すべてのメンバーが神の働き人です。Every member is a minister というふうにですね、日本語では言われてるんですけども、御言葉をお読みします。エペソの4章の11節と12節です。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。教育者が与えられているのは、牧師が与えられているのは、それは一人で奉仕をするためではなくて、皆さん一人一人生徒たちを整えて神様に仕える、神様の働きをするキリストの体を立て上げるためなんだというふうに、御言葉は言っています。はい。野球チームに例えるならば、牧師宣教師はもしかしたら監督の役割かもしれません。そして皆さん一人一人が、プレイヤー、選手になるわけです。ニューホープで教えていただいた一つの真理を、今も心の中で、はっきりと覚えてるんですけども、本当の宝物は皆さん一人一人の中にある。ただ教会の中ではそれを用いることができず、用いることをせずに、牧師だけが、あるいはリーダーたちだけが賜物を発揮していて、周りの方々はそれを見てるだけ、それを受ける側に回っている。それは本当にもったいないことであって、皆さんの中に、一人一人の中に素晴らしい神様からの賜物、宝物があって、それを用いることが神様の御心、願っておられることなんだ。そして私たちはそれを励まして、発見し、発掘して神様のために用いられる場所を用意し提供することが私たちの働きなんだ。聖書はそのことを教えています。ですので、ぜひですね、皆さん一人一人が神様によって選ばれ、神様によって作られ、そして神様に仕えるように、神様の働きをするように、この場所にいるということを覚えていただければと思います。もうすでに賜物と情熱を用いて、神様の働き、祝福を受けていらっしゃる方が大勢いると思うんですが、神様の与えてくださった賜物と情熱を用いたから、いつも必ずしも神の祝福を受けられるとは限らないそうです。そのためには正しい心、 正しい動機を持って賜物を用いていくことが大切だそうです。聖書の中でですね、イザヤ書の御言葉ですけども、私は捧げ物を忌み嫌う、17節には善をなすことを習い、虐げるものを正していきなさい、義を行いなさい、正しいことを行いなさい、正義を行いなさい、それこそ私が願っている礼拝であるというふうに書いてあるんですけども、本物の信仰は義を行うこと、そして人々を助けること、人々を愛することということができると思います。どうしても教会は宗教的な儀式、礼拝を捧げるとか奉仕をするということに目が行きがちですけども、神様が本当に求めておられる本物の礼拝とは、私たちはこの世で正義を行うことであり、苦しんでいるもの、弱っているものに憐れみを持って恵みの手を差し伸べることであったり、家族に仕え家族に愛することであったりするのかもしれませんね。はい、賜物と情熱が与えられているんですけども、それを正しい心、正しい動機で用いること、神様は願っておられます。そして私たちはそれを大事に立て上げていきたいですね。ノートの2番目をご覧ください。最大限の効果と喜び。私たちが神様の方法で生きるときに、神様の賜物と情熱を用いて主に仕え、人々に仕えていくときに、そこには最大の効果と、そして最高の喜びが与えられます。ローマ書の12章の6節から8節をお読みします。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。情熱を持って心を込めて熱心に、そして喜んでそのことをしなさいと聖書は進めていますが、賜物を用いる時の正しい心、正しい動機、それは喜びを持って、そして進んで、そして熱心に、自分から選んで自分から、率先してという心の態度が問われていますが、ニューホープではこのことをこのように言っています。まずしもべの入り口から入りなさい、心の態度を整えなさい。大事な御言葉があるんですけども、ルカの14章の10節には、もしあなたが招かれたならば末席に行って座りなさい、最も年の若い者のように、最もしもべのふさわしい席にまず座りなさい、食卓の席に呼ばれたならば、座らなければならないならば、喜んで末席を選び、末席に座りなさい。その意味は、もし必要であるならば、必要があるならば、自ら立ち上がって進んでタオルを手に取り、人の足を洗う心の態度で毎日を生きなさいということを私たちに教えています。これはとっても大事なことです。教会で賜物を使う使わない以前の私たちの心の姿勢、私たちの生き方を、このコアバリューは私たちに教えてくれています。イエス様は使えられるために来たんではなく、人々に使えるために来られました。イエス様は私を愛しなさい、私に宝物を持ってきなさいではなくて、私のすべてをあなた方に与えよう、いや私の命をあなたのために捧げよう、人がその友のために命を捨てる、それよりも大きな愛はない。イエス様は愛を持ってこられ、私たちを罪から救い、私たちに命を与えるために、ご自身の命を捧げるために来られました。そして十字架の死だけではなく、イエス様はご自身杉越の祭りの時立ち上がって腰にタオルを取って、そして弟子たちの足を洗ったと書かれてあります。イエス様のご自身の生き方が人々を助けるため、人々に仕えるため、愛を表すためであったことを教えています。私たちは時々宗教という、なんていうんですかね、覆いを利用して自己中心を正当化してしまう弱さがあります。例えば賜物で言うならば、 あ、それは私の賜物ではありません。あ、その情熱は私に与えられて いないので私はやりません。でも聖書の教えているイエス様を模範とした正しい心の態度は全く違います。人と比べたり、この賜物がいいな、あの賜物がいいな、この賜物があるかな、ないかな、どうしてもそちらの方に私たちの思いと心は行きがちですけども、いいえ、大事なことは使える心の姿勢です。イエス様はその心を持って来られました。それこそ神に喜ばれ、神の目に価値がある素晴らしい生き方になっています。私たちはどうでしょうか。使える心を持って毎日生きる決心をしてみませんか。唯一の聴衆者なるお方、神様が見ておられる、神様に使えるんだ、そうだ、私は神に選ばれた神の祭司であり、私たちはそのために生きてるんだ。ある方は、いえ、自分は救われたけど祭司になった覚えはないと言われるかもしれないんですけども、聖書にこのように書いてあります。出エジプト記の19章の6節、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。モーセがイスラエルの民を奴隷の状態から引き出してシナイ山で律法を受けて神の民となるときに神様が語られた言葉です。神様の最初の計画は、私たち全員が、私たちみんなが神に仕える祭司となることであり、この地上ではキリストと共に王として治めるものとなる。祭司としての身分と王としての身分が私たちに神様から与えられている約束であり、そして神様の御心は今も変わっていません。しかしながら残念なことがありました。イスラエルの民はモーセが山から降りてくるのが遅かったので金の子牛を作って偶像を拝み始めたんです。人間は偶像を作りやすいのかもしれません。目に見えない神を待つんではなくて、目に見える目先のものを私たちは追い求めてしまうかもしれません。モーセが山から降りてきて愕然とするんですけども、偶像を拝んだ者たちを殺しなさい、レビ人たちだけがそれに応答しました。とんでもないことですけども、自分の身内を殺していったんです。偶像を捧げた者たちを滅ぼしていったんです。すごい決心ですね。その時から祭司はレビ人に受け継がれていってしまいました。神様の計画は違ったんです。イスラエルすべてが、神を信じる者すべてが祭司となり王となって治めることを願っていたんですけども、一部の者だけが応答してそれを引き継ぐようになってしまいました。イエス様が来られました。大祭司です。誰よりも主をあがめ、主に仕え、そしてご自身の血をもって、命をもって贖いをしてくださった真の大祭司ですけども、このお方を通して、この方の死を通して、今私たちにその身分が受け継がれています。回復したんです。回復してくださったんです。私たちは神の民となり、神の祭司となり、祭司の王国となることができました。これが神様の御心です。ですので言わせてください。あなたは神のミニスターです。神の働き手です。そして聖なる祭司です。一緒に主に仕えてみませんか。そして一緒にキリストと共にこの地上で神の御心を行うものとなりませんか。自分自身信仰を失いかけて、神様に失望し、自分に失望し、もう牧師を辞めようかなと思った時にニューホープというハワイの教会に行きました。本当に感動して内側から変えられたんですけれども、その中で一つの大事なことを私は学びました。ウェン・コデロ先生に会っていろんなことを話すことができたんですけども、彼が言ったのは、私は日本人から真理を学んでいます、日本人から真理を学んだんです。私はびっくりしました。改善という言葉は日本語ですよね。私は日本人から改善ということを学びました。礼拝を改善すること、教会の組織を改善すること、問題があったら絶えず自分自身を見返して、そして改善していくという姿勢を日本から学びました。一番学んだのは加納治五郎です。誰だろうと思うんですけども、柔道の創始者ですね。 私も知ってるんですけども、赤と白のですね帯をしてた、もう銃弾というですねものすごい達人なわけですけども、その方が亡くなる時には白帯を締めて私を葬ってくださいと弟子たちに言ったそうです。その意味は、私はまだ学ぶ途中です、これからも学び続けていきたい、そのしもべの姿勢、初心者の姿勢を忘れないために私を葬るときには白帯をつけさせてください。柔道では入団者は黒帯をつけるんですけども、さらにものすごいその創始者である達人は赤と白の帯をしてたんですけども、私に初心者の白帯をつけさせて葬ってください、素晴らしい言葉だ、ウェン先生から聞かされて、日本から来た私としては誇りを持つ反面ちょっと戸惑って、どうしようかなと思ったんですけども、さらにウェン先生は、私は徒弟制度から弟子の制度から日本から学んでいて、それを教会に取り入れてるんです、私日本から来ました、剣道やってたのでまさにそういう世界で、ずっとやってきたものなんですけども、でも、いいチャレンジだなと思うんですけども、よしこの人から学んでみよう、ウェン先生の弟子になろう、徒弟制度 OK、 じゃあ自分も初心者の白帯になって、もう一度罪人に戻って、もう一度信仰を学ぼう、もう一度聖書を学ぼう、まあしばらくの間ハワイにいて日本に戻ってきたんですけども、ウェン先生が日本に来てくださったんですね。で、待ってました、私は弟子ですので、もうついて回って中国までついてったんですけども、その時に東京で、集会を持つ、でウェン先生が、まあ、ハワイから来られて、もうその時日本で結構名前が通っていたので、もう300人ぐらいの会場だったと思うんですけど、いっぱいになっちゃったんですね。で、まあ、主講師というかゲスト、ウェン先生が一番前の席用意されていて、そこに座って、私もそのそばに座ってたんですけども、もう入りきれない方々が押し寄せてきて、席がない、ウェン先生何したか、突然立ち上がって、あの脇の壁のところに、この何て言うんですかね、体育館座りっていうんですかね、こう膝を抱えて、子どもたちがこう体育館で、床に座るように、ウェン先生がそこに座ったんですね。私はそれを見てびっくりしました。え、日本の牧師先生は絶対そんなことしない、もう主講師でもうゲストなのに、え、そこに行くんですか。で、私は弟子になる決心をしてたもんですね、これはまずい、そこにいたあの千葉のリーダーたちも一緒に、ウェン先生があそこに座ってるか、私たちもあそこに座った方がいいんじゃないの、ゾロゾロゾロって言って、ウェン先生の脇にゾロゾロゾロと 4,5 人でですね座って、まあ 5,6 席が空いたわけですけども、とアッシャーの方々がそこに、あの後ろに立ってる新しい方々を招いて、座らせてる。で、はっと思ったんですね。ああ、このリーダーは、この先生は御言葉を本当に実践している、そしてその時にそれができた、自然にできた、誰よりも先に行動できたということは、毎日その決意を持って生きている方なんだなというのを学びました。で、さらに気づいたんですけども、自分にはその準備ができていなかった、しもべしもべということは聖書から聞かされてはいた、すべてのことを主にするように行いなさい、知ってます、教えてきました、でも自分が実践できていなかった。ハワイの教会を通して、ウェン・コデロという牧師を通して私自身学んだことがあります。まずあなたが御言葉を実践しなさい。イエス・キリストはしもべの心を持って来られた。自己中心を正当化するのではなく、人からどう思われるか、どう見られるかではなくて、その矢印をひっくり返して、自分のことではなく、自己中心ではなく、人々の必要に、人々に必要なことを行う心の態度、私たちは身につけなければならない。それを決意し、毎日そのように歩んでいくということ、私は教えられました。どうぞ聞いてください。牧師をやっていてつまずいて信仰を失いかけたとき、本当に苦しかったです。ミニストリーは続けていました。教会があったので、世の中の仕事にすぐに移るんではなくて、悶々としながら続けてました。本当に 苦しかったです。何をしても喜びはなかったんです。そしてニューホープという教会に出会い、ウェン先生の指導を受けて自分自身が変えられたことを証しすることができます。今は喜びに満ちています。同じ自分です。賜物と情熱も変わりません。信仰も別に特別な信仰が与えられたわけでもないんです。でも心の態度、姿勢が変わりました。自分に向いてた矢印をどう思われるかなということを変えなさい、人々に向けなさい。そのことを毎日生きる上で自分の心の姿勢として決意し実践していきなさい。それだけです。でもこのように言わせてください。今は喜びに満ちています。使えることが喜びです。主に使え、そして人々に使えることが私に真の喜びと真の平安と確信をもたらしてくださっています。これ以上の祝福はありません。主を知ること、そして主の模範に従うこと、そして自分の賜物と情熱を用いて主に仕え、人々に仕えること、でもそれを自分から選んで行っていくこと、これを皆さんにお伝えしたいですね。私たちはそのための場所を用意します。でも誰から言われたから、リーダーが言ってくれなかったから、それを言い訳にしないでください。そうではないんです。あなたを作られた神の前で、あなたがどう生きるかはあなたの責任です。私たちはそれを応援したいし励ましたいんですけども、あなたが選ばなければなりません。神に与えられた一度きりの命、神に与えられたすべてを神様のために使ってみませんか。そして正しい心の動機、正しい心の態度でそれを使ってみませんか。これに勝る喜びはありませんし、それを通して最大の効果と最大の喜びが与えられることを私は証しします。神を信じられなかったとき、自分を疑ったとき、何もできなかったとき、何もしなかったとき、本当に私の心は絶望と失望と苦々しさと、もうあらゆる良くない思いでいっぱいでした。でも今は違います。神を知って神の御言葉に従って歩み始めた時から、神様が私の道を導いてくださり、何よりも私の内側を立て上げてくださり、命と喜びと確信平安を与えてくださいました。神を知ること、これに勝る喜びはありません。でもどのように生きるか、私たちはそれをもって神様の素晴らしさを賛美し明かしし、そして人々の前で輝かすことができると信じます。最後にお祈りをしたいと思いますが、あなたはいかがですか。今与えられている場所で、今あなたのできることに自分の大きな愛の心すべてを注いでみませんか。いやいやながらするんではなくて、掃除しなければならないんだったら、あなたの愛の心、あなたの大きな心でそれをしてみませんか。もしかしたら小さな子どものおむつを替えなければならないお母さんがいるかもしれません。でもあなたの愛情のすべてを込めて、主に仕えるように、神様に仕えるように、大きなあなたの愛の心でそれをしてみませんか。あなたの人生が変わります。そして神様の恵みと祝福があなたの上に注がれるのを体験するでしょう。お祈りします。神様、どうぞ私たちの教会が自己中心や自分がどう思われるか、何を得ることができるかという利己的な動機からではなく、イエス様、あなたの模範に従って、イエス様が仕えるために来られ、ご自身のすべてを与えてくださったように、私たちも喜んでこの世の人々を愛し、この世の人々にあなたの愛と恵みをもたらすために日々を歩む、あなたに従う弟子にしてください。まずあなたに仕えることを選びます。祭司としてくださってありがとうございます。一人一人が神の前に出て祈り、 御言葉を通してあなたを知り、あなたを味わうことができるように、まずあなたに仕えることができるように召してくださってありがとうございます。さらにこの世に使わせてくださって、あなたと共にこの地上に正義を、恵みを、愛を、喜びを、命をもたらすあなたの働き手として、働き人として召してくださっていることを感謝します。私たちは偶像に使えません。人々の奴隷にもなりたくありません。お金の奴隷にもなりません。どうしても人間の中に弱さがあって、いろいろなものを握りしめ、いろいろなものを偶像にし、いろいろなものにとらわれ支配されてしまいがちですが、今日私たちを自由にしてください。私たちはあなたに仕えます。一切の偶像を脇に置きます。あなたこそ神です。私たちはあなたによって作られ、あなたに仕えるために、あなたの栄光を表すために、あなたの御心をこの地上にもたらすために、あなたによって救われ、召され、呼ばれていることをありがとうございます。必要でない人は一人もいません。必要でない賜物もありません。どうぞ与えられた賜物をあなたのために用いる決心をさせてください。そしてしもべの心を持って、あなたに喜ばれる正しい心、愛と憐れみと義の心を持って行うものに変えてください。お一人お一人の祈りに合わせ、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。